第29回ポッドキャスト公開のご夫真帆さんです。
カツさんです。
はい、風邪が治りました。
ああ、そうだね。やっと
声が元に戻ったと思うんですけども。
はい、
はい、でカツさんが今日は何の話をしますかって言ってたけど、
そうだね、
今旬の話題かな。
今旬の話題、昨日の江ノ島。
あ、江ノ島、あ、そっか、なんかお兄様の話なの。
あ、お兄様へ
ちょうどアニメの話をたまにはしてもいいのかなって思うんだけど、
そうですね、
どうでしょうか。
生々しい。昨日最終回を見終わったばっかりの。
そう、今なんかちょうど期間限定で、虫プロダクションが公式サイトで YouTube で、結構前だよね。何年かわかんないけど、かなり前昔の作品を、無料配信してくれている中で、
うん、
お兄様へっていう原作池田理代子さんの、はい、ベルサイユのバラの有名なベルサイユのバラの後に書いた作品らしいんだけども、そう、ベルバラはね、相当私も子供の頃読んだりしてて、
うんうん、
で、まあアニメ化されたりとかして、
うん、
もちろんその前に舞台化とかされてるし、相当世間的には有名なんだけど、
そうだね。
そうそう、お兄様へって多分なんとなく私の印象かもしれないけど、知る人ぞ知るみたいな、感じで、私もタイトルは知ってたけど、漫画は読んだことなくて、
うんうん、
で、今回ね、なんか配信されてて、ちょこっと見たら、だいたい昔のアニメってさ、1話の中に詰め込んでる内容がものすごい量、
うん、
情報量というか濃いし、
うん、
この続きどうなんだろう、こんな風にしちゃってみたいな感じで、ずるずると、
ずるずる、
こう、次の話って見ていったら、
うん、
もう途中でね、これどうやって終わ、本当にどうやって終わらせんの、うん、っていうぐらい、結構ね、かなり、うん、なんだろう、まあ、簡単に言うと風呂敷広げすぎてて、これどうなるのって言ってて、うんうんうん、で、まあね、勝さんが、私がこれ今見てんだけど、お兄様へっていうの見てんだけどっていう話で、簡単にあらすじ話したら、いや、それ、じゃあ卒業して終わりじゃないっていう、その時勝さんが言って、うんうん、いや、そういう話じゃないんだよとか言って。
学園ものだから、そこの学校が終わったら終わんのかなって思ってたんだけど、うん、そうじゃなかった。
そうじゃなくて、もう魂レベルで全部関わってる話だから、うんうん、この魂をどういう風に物語として最後を迎えるのかっていうところで、私はこれどうなるんだろうと思って、うんうん、すごく気になってて、で、勝さんはな、何きっかけで見始めたの？なんか私はそういうのはいいって最初言ってたじゃん。学園、最初の、まあ、確かに前半の方は学園ドラマでいじめ妬みみたいな、
うん。そういう、私はもう原作を、タイトルすら知らなかったから、うん、真帆さんがそういうの見てるって言って、で、最初は学園もので妬みとそんなみのオンパレードっていうから、うん、いや、そんなのは見ないと思ってたんだけど、ちょっと覗いてみたくなるじゃん。うん、真帆さんがいろいろ興奮して、こういろいろちょこちょこ言うから、うん、どんなんなんだろうと思って、見たら確かに、うわぁ、すごい妬みすごい、これ女子校怖いと思って、で、なんだろうな。
本当よくあれ毎週 NHK で放送したよねっていう内容だよね。
怖いもの見たさで、でもあんまり最初興味なかったから、うん、1日1話ずつ見てったら、
うん、そう、だから勝さん何にも言ってないから私、あ、見るのやめたんだなって思ってたんだよね。そうそ
う
そ
う、なんかちょっと引いて、とりあえず見ようかな、
うん、
時間がある時にって思って見てたら、いつの間にか、あれ？これ、これすごい話だなと思い出して。
1日に3話とか4話とか見始めてたんですよ。
どんどん。
あ、ちなみに全部で39話あります。
そう。どこら辺からかな？ 10話の後半、20話あたりまで見たときに、これはすごい話だと思い出して、30話突破したらもう、すごさがもう分かりきっちゃって、もう大変なことに。
ほぼ後半がね、後半に向けて畳み込むようにいろいろ分かれていくというか。
なんていうのか。
いや、すごいよね、あれはね。本質に向かってみんなこう。
そうだね。
やっぱり、そう、なんか、どういう話って聞かれた時に、どこを切り取って説明するかによって、多分すごく多角的な捉え方ができるアニメだと思うんだよね。まあ、ある意味突っ込みどころ満載なんだけど、
そうだね、
登場人物が本当に、なんだろう、真剣に生きているから、どの人も、粒立ってるし、そこに引き込まれるんだろうなと思って、良くも悪くも、そこに引き込まれていって、しかもそれがちゃんと最後まで描ききってるっていうのが、さすがやっぱり、 出崎監督、
うんうん、あの見事だなと思ったのが、うん、学園ものって大概人数も多いから、うんうん、大概主人公に絞って物語は展開されるんだけど、うんうん、もちろんお兄様へもそうなんだけど、その他大勢の生徒の一人一人の人生も語り、
うんね、
その一人一人の人生におけるいろんな問題が最後ちゃんと、
うん、
解決とまではいかないけど、うんうん、一つの区切りを迎えるところまで全員書き切って、うん、さらにその全員書き切った後の清々しさで終わるっていうのが素晴らしかった。う
んね、アニメ版が本当、原作はちょっとね、私もかすかも読んでないから、
原作はわかんない。
比較は全くしないで、純粋にアニメの作品だけ見ての、うんうん、まあ、今回の話なんだけれども、うんうん、あの、なんか私が最初に多分かなり初期の段階で勝さんにこのお兄様愛がどういう話かって説明したのに、うん、まあ、もちろんその学園内の、
うん、
まあちょっといじめっていうか、やりすぎいじめとか、
うんうん、
妬み、そなみ、そねみみたいなものもあるにしても、結局はこれ今の話だなって思って、
ね、
なぜ今の話なのかっていうと、誰かが作ったピラミッドシステムに、全員がそこに乗って生きていくしかないって思い込んでいる。
うんうん、
ただそれが物語の後半になると崩壊し始める。そのピラミッドシステムが実は誰かが作ったもので、
うん、
実は、大多数の人が不満に思ってたけど、変えられるとは、こう、強いとも思ってなかったし、うんうん、しかも崩壊が一旦始まると、内部からの崩壊が起き、しかもそれまで無言に従ってた大多数の人たちが動くことで、本当に崩壊するみたいな、なんかその姿がまるで今のようだなって思ったんだよね。
本当それ。しかも、なんていうか、単純じゃないんだよね。内部崩壊も、その、各生徒の理由がそれぞれで、
うん、
その、反対賛成って分かれていくんだけど、うん、各意見が、同じ賛成であっても、違うんだよね、うん、全くね。
崩壊させる方に賛成しながらも、実はまた別の同じようなシステムを作ろうとしてる、うん、自分が権力握りたい、みたいな下心があっての現在のピラミッド崩壊させる人もいれば、うんうん、本当にそれをもう全てやめようって思ってやってる人もいればみたいな、うん、なんかそれぞれみんな理由が違うのがちゃんと描かれてる
んだけど、それでもやっぱり結局は崩壊っていう一点に向けては同じだから崩壊していくんだよね、
うん、
すごいなぁと思って、
すごいよね。
で、あと崩壊させられる側も自分軸で、
うん、
なんていうのかな、凛としてるから。
やっぱ中心に、その旧ピラミッドシステムの中心にいた人は、やっぱりそこに自分の全てをかけて生きてきているから、
うん
うん、あの、もう最後まで緩まなかったっていう、描き切ってるとこもすごいよね。うん、
素晴らしかったね、あれはね。
あれはそれはそれで、その人の生き様なんだなって感じるし、うん、
でさらにさ、生き様で変わらないんだけど、うん、変わったよね、
うん、その、うん、そうね、
本人の生き様は変えてないんだけど、うん、そのシステムは崩壊した後に、でもその人はその人でちゃんと立ってたよね。
そうだね、より本質に本質が現れたっていう、う
ん、だからそのシステムがなしでもその人は、
うん、
その人で立ってられるっていうか、
だから本当破壊と再生だよね。
すごかったね。
破壊と再生の物語だよね、あれ。う
ん、でもやっぱり見事だなと思ったのは、清々しかったんだよ、ね、最後。どちら側もね。
あの、本当そうね。
うん。だから、勝った、やった、ざわみろみたいなのが全然なかったね。
勝ち負けではないね。
うん、
やっぱりその依存、本当に気づかないぐらいの深いところで依存してたものがなくなった時に、あらずも。
うんうんうん
ね、そこまでの流れがまたさ、無理がないんだよね。自然なんだよね。
う
ん、
やっぱりね、本当にテレビシリーズの、まあ、これはどうなの？スペシャルなのかな？よくわかんないけど、うん、テレビシリーズの強みだなと思った。
うん、
結局39話あったから、かけたんだよね。
うんうん、ね、
これが、例えば12話で終わりとか20話で終わりだったら、
うん、映画で2時間とかね。
映画で2時間だったらちょっと無理で、
うん、
1話1話丁寧に39話までやったからこそ、
だから前半のちょっとその学園モノチックな、 昭和なね、学園ものチックな描き方も、
うん、
バックグラウンドとしてここはこういうピラミッドシステムで動いてますよって、まず説明がないと、後半につなげられないから、そこまで丁寧に前半を描いてんだなと思って、だからこその一人一人の人物が最後に生きてくるみたいな。
生きてくるよね。
あの丁寧な39話かけての描き方が、やっぱあの時代のアニメって本当に、なんだろう、丁寧だし、あと、あれ、毎週放送してたとは思えないほどの内容の濃さもそうだけど、絵の綺麗さ。
クオリティ高かったね。
ちょっとびっくりしちゃったんだよね。
NHK で予算があったのかも。
手書きでしょ、しかも。
あ、もちろん。
で、まあ、あと、キャスティングも絶妙で、
最初はね、
最初ちょっとあれって思うのあったけど、あ、このキャスティング意味あったんだ、みたいな、ちょっともう本当に、耳から離れない、そのセリフの声の。声優さん
たちが上手くて、
ね、
下手したらさ、ギャグになるようなセリフ回しなんだけど、うん、いいんだよね、それが。
微妙なラインで保ってるとこがまた魅力だよね。
うんうん、
あの、ほら、監督がもし出崎おさむさんじゃなかったら、
うん、
全然違う話になる可能性もあるじゃん。うん、ちょっと内容が内容だけに、どこを切り取るかで。
非常に難しい。ああはならないと思う、
うんうん。
すごく難しいラインを通ってるよね、う
ん、
あの話。
あと原作を読んでないから、ちょっとこれは、あの、拾った情報の話だけど、原作とこ、あの、最後が変えてあるっていう話があって、まあ、それは本当にそうなんだろうなと思ってるんだけど、うんうんうん、あの、ベルバラの時もそうで、ベルバラのアニメシリーズも同じ出崎治さんが監督。
途中からね。
うん、途中から20話ぐらいあたりから変わるんだけれども、うん、そこからもう本当に心理描写がすごくなっていって、
そうね。
どんどんね、登場人物が原作を離れて、あの、生き出すというか動き出すから、
うんうんうんうん、
あの、これ自然に本当生きてるんだなっていうのがお兄さん前でも起きていて。
そうだね。私なんか最初はなんかふーんと思って見てたのに、いつの間にかどっぷり共感してるって。
いやー、ちょっとあれは本当に、全然その放送してた当時知らなかったから。
知らなかったね。
ね、ちょっと今になって、今この時代にあれを、その虫プロの公式サイトで、全話無料公開してるって、
うん、すごいよね。
意味があるんだろうなと思って。うん、
しかも今月末までなので、
あ、そうそう、
お早めに。
ぜひ全話の、
ぜひぜひ、あ
の、前半でくじけずに、
そうね。
そこを乗り越えて、ただ前半にかなり謎が多いんだよね。なんでこの人こんなと行動を取るんだろうばっかり
起き
るでしょ。
前半も重要、あれ見てないとわかんないもんね、
う
ん。
その理由が、その想像を超えてかなり深かったっていうのが、うん、あの、後半の本当に最後の最後に明かされるみたいな感じではあるよね。
うん、でもね、そうだな。18話ぐらいまで見たら、もう戻れないかな。もうやめられない。
じゃあ、なかなかちょっとすごいよね。
すごい。
あの、コテコテの少女漫画の形をとって、
でも、なんだろう、ちょっと違わない
昔の少女漫画そうじゃない、なんか、
ね、少女漫画、
ガラスの画面にしても、ガラスの画面とか、
そうなんだ。
あんまり読んでないけど、なんか私のイメージの少女漫画はああいう感じだけど、
ね。あ、そうなんだ。少女漫画ほとんど読んでないから、
そう
なんか少年漫画よりも、結構激しいなと思って。
心理描写がそこにスポット当ててるよね。私でも本当少女漫画って本当萩尾元さんとか竹宮恵子さんとか、あの、そういう、いわゆる少女漫画と違うかもね。いわゆる少女漫画は何なのかって話ではあるけれども。
とにかく主人公が素晴らしいというかさ。
素晴らしい。
普通はこういう行動を取るはずなのにな。
私だったら、あの、心折れてるよねっていうことがいっぱい起きるけど。そうそうそうそう、
なんだけど、
やっぱ自分軸の上に他人を信じてる、自分を信じてるみたいな。
そこね、あの、え、そんなことされたら、その人ともう二度と会いたくないんじゃないのみたいな感じなのに、普通に朝起きたら、笑顔になってんだよね。
自分の直感を信じて生きてる感じするよね、あの人。で、ただ我慢してないし、怒るし、言うことは言って、
そうだね、
上でのその人を信頼してるみたいな。いや、意外と、描き方としてはそういう描き方してないけど、あの、今を振り返って思うと、あの主人公は、主人公のななこさんって言うんだけど、ななこさんは相当人間ができてるよね。
できてる。
柔軟で。
柔軟、器が大きいね。その、スッと、なんか自分に起きたことなのに、スッと引いて、俯瞰で見て、全体を把握してさ、なんかこう感想を述べるじゃない、
ね、受け止めきれなくて泣いちゃったりとかね、そういう場面もあったりするんだけど、うんうん、 なんかね、なんだろうね。
大体朝起きたらさ、うん、普通に戻ってる。なんか夜に泣いて、
うん、
もう手紙を書いたりしてるんだけど、うん、朝起きたらさ、うーんとか言って伸びしてさ、
うん。それがさ、あんまり嘘だとか思わないで見られるっていうのは。
自然、だからやっぱ声優さんの力なんだろうね。
すごいよね。
うん、
声優さんがもうことごとく皆さんものすごい、いや、こういう役やってたんだ、みたいなさ。
確かに、描き方によっては嘘だって思うぐらいの、うん、なんていうのかな、物語展開なんだけど、すごい リアルだよね、うん。ありそうだなっていう。う
ん、なんかやっぱりちょっとすごいね。私は個人的にも島本すみさんがすごいなと。他の方もすごいんだけど。
主人公の人もすごかった。
ねえ。私全然知らない声優さんだったんだけど。
でも島本すみさんすごかったな。
いや、こんな役やってたんだと思って、
うん、
相当、なんかなんて言うんだろう。ただやっぱりあの声じゃなければいけなかったんだなっていうのが、すごくよくわかったね、うんうん。最後まで見たときに、うんうんうん。最初、なんか合ってないって、むしろそこまでちょっと思っちゃったんだけど、ね、第一声登場人物えって思って、それがああこの声じゃなければ、
うん、そうだね、
いけなかったんだって、
あのキャラクターの顔とあの声が最初はね、
うんうん、
あれこれでいいのかなと思ってたけど、
そうやっぱあの本当魂宿ってて、
うん、
いや、すごい俳優さんな、俳優さん、声優さんっていうか俳優さんだよね。
うん、
まあ、あの当時の声優さんって舞台俳優さんが多かったから、やっぱ舞台で生の演技ができるのがベースになってるから、本当豊かな時代だったよね、あの時代のアニメは。もうそんなこと言ってる人多分いっぱいいると思うんだけど、あの当時のアニメで育ってる人は。
なんか同じ人の人間の声なんだけど、素に戻ってる時と基本的にはちょっとカッコつけて、
うんうんうん、
なんていうかな、周りの期待に応えるような自分でいる声と、それ使い分け微妙に違うよ ね、
状況で自分の本質じゃないところに生きなきゃいけない状況がすごく多いじゃない、
うんうん、
あのサンジェスト様という役なんだけど、あの島本すみさんの
そ
のサン
ジェスト、そうだね、
それがね、その一瞬解放されてる時の声と、
うんうんうん、
やっぱりね、違うもんね。
違う。
あれが本当すごいな、この人って思って。
それが、なんていうのかな、いやらしくないんだよね。
うん、
あ、こっちが本当のこの人なんだっていう声出すよね。
うん、いや、もう皆さんそうなんだけど、まあ、その、カツさんが今言った主人公の方もすごい。
いや、主人公
あの人すごい。
あれはかなり嫌味に
な役だよ、
ね。な役
ぶりっ子になりそうな、でもそうならない。
ならない。こんないい子ちゃんいるわけないじゃんって。思いあれがちな描かれ方でセリフなんだけど、うんうん、そう思えないよね、うん、あの声だとね、うん、
ね、お兄さんは涙が止まりません
そう言っちゃうんだけど
言っちゃうし
なんかもうでもね、なんだろうね、
中津さんが昨日最終回見てば、あの、ちょうど配信昨日が最終回だったのかな、
昨日が最終回配信されたのかな、新しく。
かな、なんか大体
そう。夜中に見ちゃった。
そうそう、だから耐えられば熱く語りすぎてて、あの、聞いてる方は、あの、
どんどん引いてしまうかもしれない。
いや、引く前にぜひ見てもらいたい。あれはもう本当名作だよね、やっぱ。
名作だね。びっくり。まさか自分がね、ここまで、こう、ハマり込むとは思わなかった。
今思うと多分、あれ放送禁止になるね。
今は放送できないと思う。
そのセリフ言わないと物語成り立たないなっていう、ちょっと多分今だと、ピーってなれそうなセリフ多いんだけど、
そういうことをしてはいけないシーンとかもいろいろあるから、うんうん、それは多分放送できないね、今だったら、
うん、まあ、今見てもやりすぎとか思うとかもなくはないけどね、
う
ん、
でもああいうことを全部書くなやるなって言ってたら物語って本当に作れないから、うん、
ね、
だから今のそういう禁止事項、うん、自主規制ってやっぱりちょっと間違ってるよね、そのちゃんと物語見れば、
うんうん、
あれで変な影響を受ける人はいないと思う。
うんうん、
そんな風には書いてないからね。
うんうん、というわけで、公開中に、そうそう、見れるうちに見たら良いのではないかという、そうですね、興奮冷めやらぬ二人からの、はい、あの、
虫プロ公式チャンネルです。
はい。YouTube で。
YouTube で。
はい。たまにはアニメの話をと思って今日はあのお兄様を取り上げてしまったんですが、
はい。
いかがでしたでしょうか。というわけで、じゃあ次回に。
はい。
いいですか？
はい。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。